あなた方の持っていた習慣的な考え方を捨てていきなさい。そのことを通して私のこの導き、私の計画、私の思いが縛られ、そして現れてこない者たちがいると主は仰いま
この改革当時に語られている海外宣教のこの働きというのは、この21世紀、さらにこの21世紀のツールを使った形での大いなる神の計画が進んでいくとしか言われます。
さらに信仰の歩みを強め、その信仰の歩みを全うしていきなさいと主は仰います。約束の成就において信仰の歩みは重要なポイントとなると主は仰います。
このコロナでこのチームをこの送り出すというのは今とどまっているかのように見えますが、これはこの主からのこの準備期間としてのこの期間として捉え、必要な準備をなしておきなさいとおっしゃられます。
また示された時には立ち、そして進んでいきなさい。それが不可能に見えたとしても、示しの技を行うのは大きな意味合いがある。
この実際、このコロナがある程度こう落ち着いた後に、この次々とチームが使わされていく時期が来るとしか言われます。そのこの前段階として、この21世紀のツールを使って映像配信、また賛美関係の配信をこの日本国内だけを舞台にするのではなく、世界を舞台とした形での制作をなして、この信仰の歩みをしておくようにと願われます。
それでは、再び賛美する時を持っていきたいと思います。
予言の言葉をありがとうございます。セミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。こんばんは。聖書を開いてください。第2コリントの5章17節。お読みします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。今日はこの歌詞を中心に、お話をしたいと、こういうふうに思います。ビジョンとしてはどんどんどんどん外に行くようにということで、かなり無理して外行ってるんですけども、体の具合がだいぶ動かなくなったりなんかしてるんですね。だからうちなんかいる時もですね、いろんなことを、お母さんにやってもらったり、ヨハネ君にやってもらったり、ふーちゃんにやってもらったりするんですよね。で、言うわけですね。名前を呼んでね。そしたら最近ね、なんかうるさくなったみたいで、誰も返事しないんですよね。で、私、誰もいないのかなと思うとですね、全員がいたりするんですよね。だから、名前呼んだって、いないと、返事がない場合はいないと言えないと。 そういうような段階ですよね。また外に行くときもね、動きがすごい鈍いんですよね。具体的にですね。で、電動車が商店前に、この状況を見てみますとね、すごい体調が悪くなって商店する人たちっているんですね。カルバンとかね、一部いるんですよね。で、私はね、そのタイプじゃない方がいいなと思ってたんですけど、そしたらこの間ね、パウロもそうだなって書いてあってですね、まあどういう形になるかわかりませんけども、だいぶ大変な方に来てるなと、こういうふうに思うのですね。ただ計画自体は神様はですね、いろんなことをしようとしてるので、まあ、踏み出していかないといけないというその思いっていうのは非常に強いわけですね。それとともにですね、一つ感じるのは何を感じるのかっていうとですね、霊の賜物の力が強くなってるなっていうことをちょっと感じます。まあこんなことはっきり言っちゃって悪いかもしれませんが、おそらく知恵知識の言葉ではですね、だいぶ示されている人が多いんじゃないかな、というふうに思います。で、今、レベルが違ってきていると、ということを感じるんですね。多分、皆さん体験の中で見てるんじゃないかと思います。あと、癒しの働きが、より強くなってきている。というのはね、もう誰も何にも言ってこないんだけど、こっちの方ではね、言ってるぞっていうのを思うのですね。それともう一つ、霊の賜物の働きが強くなってるなっていう感じのですね、祈るときに非常に強い妨害がある。祈らせない妨害があるんですね。で、これはサタンの働きと感じてますけども、特に働きが強くなってる一つの表れじゃないかなっていうことをね、ちょっと感じるんですね。で、また全体的に言えばね、こう人数がどんどんどんどん増え始めていますので、ちょっと動きが出てきてるかなと、こういうふうに思うんですね。それで私の体のことはともかくとして、その霊の働きとは働きの時に、霊的な力が強くなってきてる。まあ、体とは裏腹にね、強くなってるなと。まあ皆さん支えてくれたりなんかしてもいいな、してくださってありがたいなと思うんですが、それではこの間こういう人がいたんですね。ある女の人がね、私がフラフラするので支えてくれようとしたんですけど、まあ、女の人なのでですね、こちらはあえて支えに、頼ることはなかったんですが、この間いる間時にその女の人がいたのでですね、この間支えてくれようとしたからと思ってですね、捕まろうとしたんですね。そしたらね、ふっと、この間、支えてくれようとしたときに、行かなかったから、ふっと体をひるがえしたんですね。そういうのはね、危ないから。もう支えてくれようとしたら、ずっと支えてくれるという意識を持ってやってこないと、これは、悔いだと思って行くとね、急にこうやって、やられちゃうとひっくり返るみたいなね。そういう感じですよね。そして一つ感じるのはね、私の働きっていうのは、教会の働きの一部なんですよね。で、教会の働きの一部っていうのは何を表すかっていうと、私はこう信じてるんですね。どう信じてるのかっていうと、教会の恵みの力が私を通して、皆さんを通して動く。で、そうなるとね、皆さんを通しての、神の、例えば、賜物における霊的な働きとか、癒しの働きとか、宣教の働きっていうのは、これはですね、強まってる。なぜそう感じるのかっていうと、私が強まってるから。私が強まってるのは、多くの人は個人で考えるけど、個人じゃなくて、教会だから、強まってる。で、多分気づいてないんじゃないかなと。どうして気づいてないのかっていうと、祈ったり、 本気に知恵知識でやってないと。具体的にね。選挙でやってないと。ちょっとね、それを感じるんですよね。だから、重荷が与えられている人はね、真剣にね、祈ったり対応してみてください。ちょっと何か起こったとしても連絡が来なかったりするかもしれないけど、私はですね、霊の力が強まってるから、具体的に現れが違ってきてるっていうことをね、ちょっと感じるんですよね。で、リバイバルっていうのはですね、どういうことかっていうとですね、皆さんが働いて神の技が起こる、その神の技の力が神の側で強まるっていうことなのね。で、我々の方ではよく分かってないかもしれないけど、神の側で強まるということなので、結果が違ってくるっていうね、それが現れてくるわけですね。それがね、出てきてるんじゃないかな。自分を見てね。もう私は明らかにね、違います。明らかに知恵知識やなんかでもね、示されてる人の量とかね、ズバリ当たってるやつとかね、全然増えてると思います。言わなくたってわかります。具体的にね。それから、賜物を使用する場合の例の妨害っていうのはそういうので、これは動きが起こってきてるなっていう感じですね。で、それはね、賜物に関しては皆さんもご承知のように、教会の機能ですから、私の機能が強まってるってことは皆さんの機能も強まってるということなので、それをね、しっかりと捉えておいていただきたいと。こういうふうに思います。それとともにですね、いろんな証を神様が与えてくださってるんですが、多くの方々のね、知らない方が多いので、具体的に、どんどんどんどん言ってね、で、どういうことが神様が教会においてなしてくださったかということをね、我々が認識しておくことは重要なポイントであろうと、こういうふうに思うんですね。それで、カンボジアに行った時の話ですね。で、カンボジアに行った時ですね。上野で集合だったんですね。で、私は西国分寺から行きますが、西国分寺から電車に乗ってですね、お茶飲みで乗り換えるんですね。上野、県民道にね。乗り換えようとして下に降りてったんですね。そして降りてったらね、気がついたんですね。私のね、バッグがない。中央線にね、バッグ、棚に置いたんですね。海鮮に行ってね、棚に置いたのは少なくとも、それ一回しかないと思うんですね。置いちゃったんです。そのままね、中央線東京駅の方行っちゃったんです。で、これとんでもない話なんですね。なぜとんでもない話なのかっていうと、そこにね、聖書が入ってたと。それと、パスポートとね、現金の全額が入ってるわけですね。そうするとね、必要なものは全て入ってるから、それがなくなったら会社に行けないと。だからすぐ降りてね、事務所に行ってね、実は地方線のこの辺り、アメダに置いてちゃいました。すぐ探してくださいって言ったんですね。そしたらね、駅員さん言うんですね。まず見つかんないでしょうと。で、そういう場合は見つかりません。一応調べてみますけども、そのつもりでいてください。こう言われるんですね。そしてね、調べてもらったんですね。まあ、場所もまで特定、電車の場所を特定できていましたからね。そしたらね、ない。まあ、当たり前だって顔して言ってましたね。まあ、ありませんって。出てこないでしょうと。まあ、一応登録だけはしてくださいと言ったんですね。まあ、ガーンですよね。回線に行けなくなった。でも回線に行けなくなっただけじゃないと、私リーダーでしょ。しかもね、私のお金ってのは皆さんと違って、教会から出てる。そうするとね、責任問題とかね、結局、主の言われた回線を潰したとまではいかないけども、大きな打撃を与えたってことなんですね。がっかりしちゃった。そしてね、一応連絡取ってですね、橋本さんにリーダーになってもらうことにして、うち帰るしかないから、電車乗ってね、うち帰ったんですよね。そしたらね、もう打撃を受けてるからね、もう思いがね、普通じゃない。ね。そしてね、動揺してるから、 感謝します、ありがとうございます、行けなくなったっていうのを上事のように言ってるんだけど、結局新宿駅で降りてデパートの最上階に行ったんですね。でそこに食堂が街があったからね、そこを無遊病者のように歩きながらですね、天皇様、神様、感謝します、すべては益となりますとかなんか言ってですね、何の益なんだなんて思いながらですね、しかしね、聖書ではそう言ってるからと思ってですね、どんどんやってたんですね。そしたら、ね、落ち着いてきてね、もう思ったんですね、休みができたら、できたと思えばいいと。で休みの時に何かやることもあるんだろうなんて思いながらですね、心が落ち着いたので、家に帰ることにしたんですね。そしたらまあ、家帰ったらね、不思議さが驚くでしょ。海鮮行ったはずなのに帰ってきたからね。じゃあどうしようと。じゃあバーとかなんか言ってやろうかなと。それで、帰ったらバーっていうことにしたんですね。でも、ただ何もなくてバーっていうのは、まずいから、ケーキかなんかあって、そして、お土産ついでに、バーってやろうかなと。こっちもちょっと落ち着いてきたんですね。そしてね、うちに行ってね、ドアを開けたんですね。それを不思議さんに言ったわけですね。帰ってきたよって言われたんですね。何やってんのとかなんか言われてですね。駅から電話があったわよとかなんか言って。そしてですね、カバンが見つかったって言ってたわよ。もう第一の奇跡ですね。感謝したいと。こういうふうに思います。絶対見つからないって言われたのにね、見つかったんですよね。それでね、すぐ八王子駅に行きなさいって言うんで、八王子駅行ったんですよね。そしたらね、結局ね、カバンはね、見つからなかったんだ。カバンの中にあるね、貴重品が全部捉えてました、カバンごと。そしてね、役に立たないと思われた聖書と黒い帳面っていうのがあるんですね。この二つだけ残されていて、全部捉えちゃったんですね。でも、私ね、黒い帳面に貴重品入れる癖がある。今に至るまでそうなの。そこにね、パスポートと、現金の全額が入ってたんですね。聖書を役に立たないと思って捨てたでしょ、僕はね。つまりね、こっちが必要なものを全部書いたんだ。ガラクタ持って行きましたけどもね。貴重なものは全てあったんですね。で、格別チケットで次の日には、もう行けないということだったんですが、おつささんが仲いいから書いてくださって、1000円で書いてくれたのかな。でね、行くことになった。で、その結果ね、そのチームは関わりが開かれるって言ったチームでね、ベンジャミンさんとかね、ヘクトール・ヘメネスの教会とかね、ヨーロッパとかね、アフリカとかね、一気に開かれたんですね。で、この時にね、感謝の祈りの威力。感謝の祈りを通して、ね、皆さんいろんな恵みを受けてるんでしょうけども、中途半端もいると思いますよね。でも皆さんね、徹底させることを通してね、多くのね、祝福を見ます。で、中途半端にやってるから、よく技が見えないっていう人もいると思います。で、神様はですね、御言葉を忠実にやってくださいますのでね、皆さんもいろんな体験があると思いますけども、私はね、これほどいろんなことの逆転とね、祝福を見るっていうことをね、想像しませんでした。素晴らしい、この感謝の祈りのね、ポイントですからね。どうぞそれを覚えておいてください。それとともにですね、我々が長崎の殉教生涯を導かれているとか、海戦でね、いろんな中を通ってきたということは一つ語りかけであるということを思います。ですから皆さんもそういうことを思いつつね、用意をしておくということは重要な意味合いがあると。こういうふうに思うんですね。で、ジャッキーの殉教の件の時にですね、まあ、我々は、行かなかったんですね。そして、ジャッキーたちがですね、協力してくださる教会員と共に、刑務所に行ったら、囚人たちは言ったんですね。日本人はどうした？で、我々いなかったんですね。 その時は殉教から我々は守られました。で、行けなくなって代わりにジャッキーおよびフィリピンのクリスチャンたちがね来たっていうことになったんですね。そしたら囚人たちはね、計画をどうするかっていうことになりまして、結局ね、来なかったらしょうがない、そのままやろうっていうことでですね、集会の終わった頃に、拉致したんですね。なんか刑務所なのにね、鉄砲持ってたんですね、囚人何人、2丁かなんかかな。それで捕まえられたんですね。それがフィリピン中の大ニュースになりまして、速報ではね、当初ね、日本人が捕まったっていう、そういうようなニュースだったんですが、我々はね、捕まってなかった、主の手があってね、そこに入ってなかったんですね。そしてね、囚人側と警察、ルデンデ大統領が、何人大統領が、ね、その大統領が、市長だったんですよ。で、そこの交渉になってですね、うまくいかないわけですね、交渉ね。そしてね、うまくいかない中で、囚人側はもう、ジラシを切っちゃってですね、強行突破に出たわけですね。で、どういうふうに強行突破に出たのかっていうと、クリスチャンを盾にして、その後ろから銃を構えて、で、強行突破に出たと。ところが、警察はですね、日本の警察と違うんですね。あ、全部バカバカ撃ってくるわけですね。具体的にね。で、その結果どうなったのかっていうとね、ジュリエッタが一番最初に死にました。そして、ジャッキーも死んで、5人のクリスチャンが殉教したと。こういう形になったんですね。そして、囚人側も警察が撃ってくるもんだから、引き上げてですね、また睨み合いになったんですね。ところが、フィリピンだから、強硬なんですね。で、市長たちがね、決めちゃったんですね。突入するって。で、囚人を皆殺しにするって。まあ、皆殺しにするっていうふうには決めなかったでしょうけど、ともかく撃ち殺すっていうことになったんですね。で、その時大変な状況になるわけです。というのは、囚人はですね、クリスチャンを盾にして出てったんですね。でクリスチャンかなり残ってるんですね。囚人、捕虜としてね。それで当然ね、クリスチャンを盾にして抵抗するだろうから、そうなりますとね、多量のクリスチャンが5人どころじゃないクリスチャンが死ぬことになると。で、それを止めるように動いたんですがダメだったんですね。で、その結果どうなったのかっていうとですね、もうダバオ中の、教会が祈るということになりまして、そしていろんなところで祈祷会が行われて、みんな泣いて、日本人も加わってですね、祈るという、そういうことになったのですね。で、もう当然、かなりのクリスチャンも死ぬだろうと、こう思われたんですね。そして予定通りですね、警察は突入したんですね。そして突入してですね、囚人のところに行って、囚人は全員射殺。まあ、全員射殺って言ったら、銃2個くらいしかないのに、そんな必要はなかったんですが、そういうような大統領のタイプだからね、全員射殺だったんですね。ところがですね、多数のクリスチャンが死ぬだろうと思われたんですが、クリスチャンはね、一人も死ななかったんです。どうして一人も死ななかったのかっていうと、囚人側がですね、自分たちとね、クリスチャンを、部屋を分けておいたんです。どうして分けておいたのかっていうと、まあ、2周年伝道記念聖会だから、当然囚人はね、伝道を受けてたんですね。そして大ごとになっちゃったわけですね。死者も出てね。で、その時にですね、残ってるクリスチャンがね、伝道したんですね。まあ、悔い改めを求めてた。そしてここまでやるつもりは、ね、囚人側はなかったから、次々と悔い改めたんですね。そしてですね、全員悔い改めちゃった。そして囚人側はね、意識したいそうです。ともかく囚人とクリスチャンが一緒にいるとですね、クリスチャンが何人も殺されちゃう。警察官隊が突入してくるから。 だから、クリスチャンは生かさないといけないので、クリスチャンと囚人と別れたんです。で、囚人はクリスチャンのそばに行かないようにして、で突入を待っていったんですね。で、その中で囚人はね、すべて、まあ、死にましたけども、ちゃんと悔い改めたということとともにね、5人のクリスチャンの死には責任がありますけども、しかし最後にちゃんと主の御心を行ってですね、まあ、天に行った時にはね、再び、まあ、彼らと、まあ、会うことができるであろうって、まあ、前にチームが行った時に多分会った人たちでしょうからですね、まあ、そういうようなことがあったんですね。ですから大変な事柄があったんですが、しかし最後にね、大きな逆転があったということをね、覚えておいてください。それで白馬のキャンプの映像がありますんで、それを見たいと思います。
コンテストファイナルインハルパーをお送りいたします。司会は私まどかと
香りで
進行させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そうですね、はい、約1年かけて各地で予選を勝ち抜いてこられた20グループの皆さんにこれから歌っていただきます。まず最初のグループ、
私はここの上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。あなたを調べよう、あなたに届け、この調べよう、この調べよあなたに届け。桜咲く舞い上がる、あなた
あなたは第20回 J ゴスペルコンテストファイナルイン白馬において多くの聴衆に感動を与え、多くの参加者の中で当初の成績を抑えましたので、これを称します。2020年8月6日ザ・ライト・オブ・エタナル・アガペ代表ハオル・アキモト大吾。
おめでとうございました。
はい、今年の、優勝はチルバインでしたが、気持ちとか一言。
はい、ですね、今回すごく嬉しいです。本当にすごく嬉しくてですね、素直にすごく感謝しています。何かありますか？
神様に愛されてるおさみできて嬉しかったです。
あともう一つ、はい、何回優勝してますか？
ですね、3回なんですけど、最初が光の中でっていう曲で、次が西坂っていう曲で、今回の神様に愛されてるで3回目なんですけど、なんか今まではですね、素直に喜べなかったんですけれども、今回は本当に素直にですね、すごく嬉しいです。神様の恵みだなと思って本当に感謝しています。
ありがとうございます。
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 いただいたので、はい、1年間頑張っていきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
先週ですね、賛美大会が映ってないから賛美大会の人が怒っちゃうだろうなんて冗談をそのまま真に受けなくてもですね、良かったというふうに思いますけども、賛美の ポイントはもう一つ明確に最近出てますよね。それは何かというとですね、曲勝負、もう合ういい曲を選んだ方が勝ちと、そういう感じですね。ですから たくさんの人たちにね、歌われたり受け入れられるっていうのを曲勝負ってことになりますよね。ですから今 作られてますけどもね、どうぞそのために祈っていただきたいと思いますし、そこで優れた曲がどんどん出てくるでしょうから、期待しつつ見といていきたいと、こういうふうに思います。それとともに、キャンプの一つのポイントとしてですね、300人になったときに、これから攻めるぞ とってね、形で攻め始めたんですね。で、その時にね、注意しておかないといけないんですね。それは何かっていうと、300人になって攻め始めた時ですね、それ以前の300人と違うんですね。何が違うのかっていうと、それ以前の300人はね、軟弱、弱、弱い。戦ったってね、勝てもしないでしょ。ところがね、あるポイントを抜けた時に、主の力が働くんですね。そうなりますとね、同じ300人なんだけど、違う力が働くと。一つはですね、その白馬を抜けたときに、一つ動きが起こってくるときにですね、皆さんがいろいろ宣教したり、祈ったりするときに、今まで2だったのが3になってるとかね、4になってるとか5とか、動きがね、起こってきてるっていうことをね、感じます。で、実際的にそれを見るためにはね、信仰の踏み出しをしていかないといけないと。また、それが始まってるのが見えたときにはですね、それがさらに顕著に動いていくだろうと。こういうふうに思います。個人というよりもね、教会全体の動きとして、もちろん我々の教会もそうですし、TLEA の教会もそうですし、他教会もそうだろうと思うんですね。全体におけるね、聖霊の働きがちょっと違ってきてるっていうことをですね、前もって感じると。そしてね、動きが起こってないんじゃなくて、動きが起こってるぞということを信仰を持って見るとともに、踏み出していくっていうことは重要です。賛美の働きでもね、今一つ感じることがあるんですね。それは何かっていうとね、歌集が一斉にある時期を通して、こう動き始め、賛美チームが出始めたでしょ。それでかなり上手い賛美チームも出てますよね。でもね、それは途中であって、結論じゃないと。で、私は最後まで従って、神様の技が起こったっていう技はいくつか見てますが、すごい。で、皆さんね、計画の途中まで来てるっていう方多いと思うんですが、どうぞ最後まで全うしておいてください。計画の途中まで来てもすごいんだけど、しかし最後まで全うするときの主の力と栄光の表れというのはですね、ちょっと常識を超えているっていうことをね、感じますし、またそれが現れようとしているっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご用心と御業を表してください。途中まで歩いてきて、なんかあんまり変化がないので嫌になっちゃった方がいらっしゃいます。そして意欲が失われている方がいらっしゃるんですが、忍耐を持って従っていきなさい。特に私に頼ることによって、私は力を与え栄光を表そう。あなたが最後まで従うのならば、あなたが望んでいたこと、さらに見たことのない祝福をその中で見ると主を伝えます。また、ある方の賜物を非常に羨んでいる方がいらっしゃいますが、そのことのようにその方を祝福できません。祝福し、そして感謝をしていきなさい。そしてあなたの道を全うしていきなさい。その中に思わぬ私の計画があり、時が来た時にそれが現れることを通して、すべてが益となったということを見るであろう。太郎さん、どの豊かに導き、さらにご用ことを宮沢を表してください。親子関係、特に母親との関係で問題のある方がいらっしゃいます。きちっと悔い改めて対応をなすことを通して、関係に変化が起こるとともに、さらに止まっていた神の技が進み始めます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、心を持ちたいと思います。 それでは各々で癒しのためにお祈りください。皆さんお一人お一人の体の精神に触れ癒しを行い解放になってください。イエスキリストの御名によって命ずお一人お一人の体の精神から病の霊を去れ、イエスキリストの御名によってお一人お一人の体の精神命ず癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ。イエスキリストの御名によって癒しを宣言する。なんかちょっと心の高ぶりがあって、あの人はバカだみたいな感じで思っている方がいらっしゃるんですが、それがちょっと病気の原因になっている方がいらっしゃいます。タバコがちょっとやめられない方がいらっしゃいますが、それが一つポイントです。目が悪い方がいらっしゃいます。目がしみるっていう方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。また、右の足と腰が悪いっていう方がいらっしゃいます。これが癒されました。特に、右のふくらはぎがよくつるんですけども、これが癒されたことを感謝を持って受け取ってください。また、感謝が弱いがゆえに、体全体が重い方がいらっしゃいます。一応、この、習慣として感謝をするんですが、心からではないので、霊的な、この、感謝を通しての恵みが現れていません。これは心から感謝をしていく必要があります。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の可能性に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し引き交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アーメン。どうもありがとうございました。